詩編第17編1節から5節。主よ、正しい訴えを聞き、私の叫びに耳を傾け、祈りに耳を向けてください。私の唇に欺きはありません。御前から私のために裁きを送り出し、あなたご自身の目をもって公平にご覧ください。あなたは私の心を調べ、夜なお尋ね、日をもって私を試されていますが、汚れた思いは何一つご覧にならないでしょう。私の口は人の習いに従うことなく、あなたの唇の言葉を守ります。暴力の道を避けて、あなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことがなく進みます。禅の逸話話にですね、こういうふうなものがあります。ある高僧が弟子を連れて庭を歩いていました。風が吹いて落ち葉が一枚落ちてきた。その高僧は落ち葉を拾って田元に入れた。弟子は、老僧をやめてください、落ち葉を後ほど確かに誰かに履かせますからと確かめます。すると高僧はかなりの剣幕で、バカ野郎って怒ったんですね。後ほどで庭がきれいになるか、今一枚拾えばその分だけ庭がきれいになるのだ、そのように叱りつけたという、そういうふうな逸話話がありました。私たちは目の前に与えている課題を多分後ほどとか後でとか考えることが多分あります。後でやろうとか後ほどやろうとか、でもそういう時っていうのはやらないっていうことと同じことです。この考えを持つとですね、その仕事はできなくなってしまいます。今目の前にあるものからまず片付けていく、それが仕事を完成することだ。この前奏のあの話から多分そういうことがおっしゃってるんだろうなと思います。この心がけに今も季節も大切なことで、今毎日毎日悔い改めなければ御子の誕生をお迎えすることができないという、そういうことではないかなというふうに思います。今日読みました詩編というのは、裁判に臨む無実の人の祈りというふうに理解されています。詩編が書かれた時代は夜の間に裁判が行われて、翌朝に判決が言い渡されていたようです。詩人は神様の正義が公平に行われるようにっていうふうに祈っています。そして与えられた信仰によって目の前の一歩を確実に確かなものにしてください、そういうふうに祈っています。神様にあって正しいとされる目の前の一歩を進むことを忘れてはいけない、そういうふうに訴えています。これも自分の心を神様の前に点検することかもしれません。神様にあって正しいとされるのを目の前の一歩とは何かということを気づくことです。ある禅のお坊さんにですね、お会いした時にですね、キリスト教の神父や牧師さんっていうのは一歩一歩丁寧に歩いたことがありますかっていうふうに聞かれたことがあります。一歩一歩丁寧に歩いたことがありますかって何か意味を含んでいるのでですね、改めてですね、いや一歩一歩丁寧に歩くっていう、そのことを考えたことはありませんと答えました。そうするとですね、一歩一歩を丁寧に歩いていけば必ず目的に着くはずなんですよねっていう、そういう話をされたのです。禅の言葉には「ほうこれ道場」というのがあるそうです。弘法大師の言葉にもですね、一歩三礼っていうのがあります。つまり一歩一歩を参拝する気持ちで歩きなさいという、そういうことだったというふうに思います。そう思うと私たちというのは一歩一歩あるときに、一歩歩いては祈り、一歩歩いては祈りということを一回してみたことがあるかというふうに言われると、それはないなと思うのです。実際祈りつつ一歩歩いてみるとなかなか大変です。一歩進んで祈り、一歩進んで祈り、でもそういうことが心を満ち足らせていく、絶えず祈るというのは多分一歩一歩祈っていくという、そういうことかなと思います。今アドベントの季節です。悔い改めるということが私たちに求められています。多分この一歩というのが私たちにとって大切な一歩だと思います。詩編の作者はあなたの道をたどり、一歩一歩揺らぐことなく進みます、 多分今日一歩また悔い改め、また明日一歩悔い改めていくときに巫女の誕生というのが本当の喜びとして私たちに与えられる、そのように言えます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が導いてくださって、巫女の誕生まで一歩一歩悔い改めの祈りを持って前に進むことができるように一人一人を守り導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても支え守り導いてください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、死に直面しているものにはあなたの豊かな祝福と、そして導きが今日もありますように。私たちの与えられた務めを果たすために、どうか聖霊を私たち一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。